こんにちは、人生上昇塾、荒木でございます。
同じく澤でございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、もう2月入りましてね。
早いですね。
早いですね。あれからもう1ヶ月経ったわけですけど、元旦からね、
はい、
で明日はもう節分ですか。
節分です ね
スーパー行ってもなんか豆が山積みされてましたけども、
う
ん、
そうそう、うちにももうありますよ。
もうやってるっすか。澤さんとこやるの？
うちやりますよ、3日の日ね。
そうなんや。どういう人たちがやってんだろうと思ったんだけど、やっぱやるんですね。
うん、でもあの子供がね、うん、小さい時はね、
まあだから子供に、俺は鬼をやるんでしょ。
そうです、そうです。
うん、
ほで、あの玄関の外まで逃げてね。
ああやってましたな、そういえばね。
やってましたね。
そっかそっか、うん、それ今誰が鬼よ。奥さんと2人でやるんです。
もう2人だけですから。あ、うん、今はね、うん、あのやっぱ豆食べるだけですわ。
ああ、もう投げてまた片付けてね。
そうで、またね、外まで吐いたりとかね。
あ、そっかそっか、豆は食べるだけにして。
そうです。
で今ほら大阪側の恵方巻きが、全国に今なんかまあなんかこう広がってるということ聞いたんですけど。
そうですね、
静岡にも行ってます。
ああ、もう来てますよ、しっかり。
ああ、しっかりやっぱり来てた。だったら、いや、あれ、丸、こう、なんですか、あれ、切らないで、一人一本でしょ、
そうそう、太巻きを一本ね、丸かじり、ね、
丸かじりで、で、今年はどこを向くねんと、
そうそうそう、
うん、
吉報を向いてね、
ね、縁起担ぎですよね、縁起がいいと言われているので、
一言も喋らず、
うん、黙ってね、
黙って全部平らげるというね。
うん、あんな、ものが日本他が受け入れるとは思いませんでしたけども、
うん、
はあ、面白いか、面白いかで、シャレでやってるんでしょうけどね。
でしょうね。
もう世界でも珍しいんちゃいます、これ、恵方巻き。
他にはないでしょうね、多分。
うん、何、本当、本当に日本は変わった国やで、本当という感じですもんね、こんなのね。
面白いですわね。
昭和7年あたりからみたいですね。誰が始めたんか知りませんけども。
あ、昭和7年ですか
みたいです。説がいろいろありますけどね、昭和7年の、花屋議会起源説っていうのが一番古いんかな。
あ、結構最近ですよね。
そうですね、昭和7年ですから、ね、うち親父が昭和8年生まれでしたから、
風習っていうとね、もっと昔からあるような感じしたんですけど ね、
適当に作ったんでしょうね。
そうですかね。
最近そうそうそうそうそう、はい。それで澤さんが節分恵方巻きやっているということで、
はい、
先日秋のセミナーの DVD を買い上げいただいて、先週末ですか、
はい、
一人セミナーを参加いただいて、
一人セミナーやりまして、
うん、
はい、
いかがだったでしょうか。
うん、まあ実にシンプルですね。
うん、シンプル、なるほど、なるほど。
もうただそのワークをね、
はい、
最初の見る聞く触る、
うん、
匂いを嗅ぐ、
はい、そうでした、
味を味わうというね、
そうそうそう、
この5つ、
はい、
これ全部やって、
うん、
うん、そしてもうね、その通りにワークして、
うん、
そしたらあのもう言うことがなくなったんですよね。もうただですね、その行い、見るという行い、
はい、
聞くという行い、
はい、
触る感が味わうという行いがあって、
うん
うんうん、もうそれだけで、あとはもう言葉にはならないという感じでしたよね。
澤さん、あの味わうは何を味わったんですか。
僕はね、あの、うん、チョコレートなかったんでね、
はいはいはい、
たまたまその時あの昆布茶飲んでまして、
昆布茶でやった、どんな観念がどんなか出てきました。
あの昆布茶はしょっぱい、
はいはいはい、
からの梅昆布茶だったんで、
おお、なるほど、
梅の味がするとか、
はい、
うん、 から純粋に美味しいとかね、そういう観念出てきて、
はい、
で画面の中ではチョコレート浄化してるんですけど、
はい、
僕はあの昆布茶を浄化してと。
なるほどなるほど。それで、一通り浄化ワークしていただいて、して、
うん、
お茶入れて飲んでみた。
そうですね、
うん、すると、
そうすると、
うん、
もちろん味はね、
はい、
あるんですけど、
はい、
うん、それで終わりと、
うん、
だからそのそうだから言いようなかったんですよね。
うん、そうやね。だから基本的にそのやってくる思考の主張と、
うん、
その味そのもののことですよね。
うん、そうですね。
味覚という感覚が実際に味っていうのを伝えてくるんだけども、
うんうん、
それはその瞬間その感覚は感覚しかない、うん、わけですよ。梅もな、梅って味味覚がこれ梅行くぞ梅行きますぜみたいなこと言ってるわけじゃないんですよね。
うん、
うん、ちょっとしょっぱいけどどうや言ってるわけでも何でもなくて、
そうですね、うん、
ただその感覚は歴然とあって、
そうそう、そのものだけですよね。
そのものだけですよね。
うん、
で現象やからそのものはスッと消えていきますよね。
うん、そうですね。
ね、いつまでもずっと歩き続ける現象はないわけやから、
そう、
そうそう、それとその後でやってくる自我の主張、
うん、
まあ、思考の主張とは実は全く別物であると、
うん、
ちょっとしょっぱいなとか梅が弱めやったなとかね、
そうですね、
美味しいな、うん、熱いないろいろ言うてきますけども、これは実は全然別物やったと、
うん
うん、そこがはっきり分かれば、
うん、
リアルっていうものがね、
そうですね、
うん
うん、
リアルは間違いようがないけども、
はい、
うん、その自我ってほんま適当な、
うん
うん、ものであって、いわゆるさじ加減ですよね、
うん、そうですね、
うん、しょっぱいっていう言葉を使う人もいるし、
うん、
そうかなと、
うん
うん、僕はちょうどよかったなとか、
うん
うん、梅昆布茶って言わなかったら梅が入ったことも分かんないとかね、
うん、そうですね、
うん、実に適当な、うん、ことをやってるわけでございまして、うん、ただリアルは間違いようがないよと、
うん
うん、その瞬間のそれは事実だと、
そうですね、
うん、もう主観的に見てないですからね、
うん
うん、感覚を客観的に感じていればそれはもう間違いのない世界なんだと、
うん
うん、そういうことがね今回のセミナーでしっかり伝わったりし、うん、実際何回でもコボワークしていただけるものですから、
そうですね、
うん、あの、うん、1回だけじゃなくてね、
そうそうそう、
うん、
それにあの日常の中でもね、
うん、
あのね、このセミナーのことを思い出せばね、実際にお昼のお弁当とかね、
はい、
食べてる時でも
できる、できる、
味のことはできますしね、
そうそうそう、
だからもう、うん、24時間いつでもあのね、この五感しかないんだから、
そうやね、
これをね、うん、あの実践できるというね、
そういうことですね、
うん、
うん、そうそうそう、そういうふうに使っていただければ、
そうですね、
一回参加したおしまいじゃなくてね、繰り返しもう擦り切れるまで使っていただくと、
そうですね、
うん、擦り切れるって聞いたことないですけどね、最近 DVD 擦り切れたとかね、
そうね、
レコード版やってありましたけどね、
うん、昔のソノシートとかね、
ソノシートとかね、そうそうそうそう、擦り切れたわとかね、音変わったわってあると思うけど、まあ、DVD は聞いたことないな、うん、多分もう、100回や200回は平気だと思いますんで、
そうですね、
うん、ぜひぜひ、あと SBC も体験いただいて、
そうですね、うん、これはねきつかったわ、
我々にはきついな、うん、なんかちょっと読んだけど、何前屈90度ってこれどういうことなんですか。
あのほらあの、うん、足伸ばしてね座るじゃないですか、
うん、あ、はいはい、
でこう背筋伸ばしてね、それからこう前に倒しますわね、
前に屈伸しますよね、
う
ん、
で その床とね、
うん、
背中の角度がね、
はい、
90度で、
それ背中が伸びてる状態じゃないですか、ただの
そう、
屈伸でも何でもないじゃないですか、
そこから前に行かないんですよもうおおっていう感じでね、
それはちょっと重症ですよね、
そうでね、
うん、
明日もこりゃ救いよねえな俺はと思いましたね。
僕ほら、少林寺やられるんで、少林寺じゃない何でしたっけ、少林寺憲法ですね、少林
憲法、
憲法やられる体育会系やからなんかもっと体や柔軟なんかなと思ったけど、
うん、だからあのあれですよ、うん、現役の頃はね、
はいはいはい、
その20代30代、
うん、
あの頃はちゃんと足も開いたし、
うんうんうん、
前屈してね、
はい、
ちゃんと頭もついたし、
うんうんうん、
柔らかかったんですけどね、
あ、徐々に固まってきたやつですな、
え、もうやめてもう20年、
ああそっかそっか、そのうちにカチカチになってしまった、ね、ということは、やればできる、また氷を溶かしていくように、
そうだ、これもね毎日の反復だと思うんですよね、
う
ん、
あ、結局そうでしょうね、
だからこれをね毎日繰り返しね、
うんうん、
で徐々にまたほぐれてくるとは思うんですけど、
そうですね、
う
ん、吉さんも言うてありました、これは毎日やっていただければ、本当に徐々に柔らかくなって、
うんうん
うん、どこまでいくか知らんけど今よりも全然変わりますよって言ってられたんで
ですね、
うん、やっぱり何でも続けることでしょうね、
そうやっぱね継続ですよ、
継続継続、はい、ということで、直接秋のセミナー来ていただいた方、澤さんのように DVD お買い上げいただいて、ね、自宅セミナーやっていただいている方、うん、はい、ぜひね、せっかくですから、1回限りではなくて、
そうですね、
繰り返しやっていただくことによって感覚も、しっかり分かってくるようになるし、
はい、
前屈もできるようになると思います
ですね、
はい、だから繰り返しやってみていただきたいなと思います、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではよろしくお願いします。
はい、40過ぎても働かず親の年金に頼って生きています。情けなくて死にたくなるのですが実行する勇気がありません。以前人間に自由意志はないというお話を聞いて少し罪悪感から解放された気分になりました。でも自分を許すな甘えるなという自責の念はなくなりません。罪悪感がなくなるともっとダメな人間になるような気がするのですがどうなんでしょうか。
はい、ありがとうございます、ね、人間に自由意志はない、
うん、
これはまあその通りであると、
はい、
で自由意志ってまあ辞書で調べてみますと、
うん、
行為者の自由な意志のことである、
うん、
って書いてあるんですね、
はい、
うん、だからああなるほどなと思ったポイントはですね、
うん、
この自由な意志という部分ではなくて、
はい、
その前の行為者のという、
うんうん、
うん、という部分なんですね、
はい、
その行為者はこの宇宙に存在しているのか、
うん
うん、ここなんでございますが、何言ってんのと、
うん、
今ここに私がいるじゃないかと、
はいはい、
ね、と言っているのは一体誰なのか、
うん
うん、ね、先ほどオープニングでお話ししていただいたけども、
はい、
お沢さんリアルまあ、セミナーを体験いただいて、
うん、
そこに書いてあったのはただの行があり、
はい、
行ずる者はいない、
はい、
うん、存在感の中に現れと消滅のみという、
うん、
書かれておりまして、
はい、
もうその通りなんですけども、
うん、
この存在感って我々あるじゃないですか、
はい、
うん、これ私が存在している存在感ではなくて、
うんうん、
これただの存在感なんですよ、
はい、
うん、これを、まあ、意識なんですけども、
うん、
その中に思考感情感覚が現れて、
はい、
そして消えていく、
うん、
うん、怒ってるのはただそれだけなんですね。
うん、
うん、何もかもが怒っているわけであって、
うん、
現象を起こしている主体はいない。
うん、
ね、空を流れる雲の主体は一体誰なのか。
うん、
なんておかしな質問じゃないですか。
そうですね。
ね、
うん、
あれのちょっと主体は一体何だろうって誰も思わないし、
うん、
うん、雲に主体なんていない。雲はね、うん、自然現象じゃないか。
うん、
でね、みんなそう理解されてるはずなんですよ。
はい。
うん、でもそれがこと思考や感情のことになっちゃうと、
うん、
全く別の話になっちゃう。
うん
うん、それは雲は理解できてても、そのやってくる思考感情がやってくるってこれになるとなぜか納得いかないんですね。
うん、
うん、
そうですね。やっぱ自分になっちゃうんですよね。
なんか自分が出てきちゃうでしょ。
うん、そうですね。
うん、思考と感情を起こしているのは自分である。
うん、
じゃあ止めてみろよと。
そうねえ、
ねえ
そう、なんぼやってもダメですもんね。
ねえ、してるって言われたら止めることもできるでしょと。
ええ、
うん、いやでも止まりませんと。
そう、
うん、だからね、ここ変な話になってくるわけであって、
うん、
うん、私の意思で考え、私が感情を感じているというのがなんかおかしいんやねんけど、それが当たり前の常識になってしまっている。うん、うん、人間の苦悩の根っこにあるのがこの私はここに存在するっていう観念なんですね。
はい、
はい、私が存在し、私が選択し、うん、そして私が行動していると、
うん、
この思い込みから罪悪感とか自己嫌悪っていうのが生まれてくるわけですよ。
うん、そうですね。
うん、これがまあ根っこにあるんですね。
うん、
うん、でも逆に言うと私は観念である、ここを見破ってしまえば、
うん、
この罪悪感とか自己嫌悪とかね、そこからそういう苦悩からまあ解放される。
うん、
うん、ただね、この話何回聞いていただいたところで、
はい、
多少ね、今日の M さんのようにしばらく気が楽になるってことはあるかもしれませんけども、この本当の解放は起こらない。
そうです ね、
ね、どうしても感覚的に、うん、経験していただく必要があるんですね。
うん、
うん、人の話を納得していただくことでは解放感って味わえないんですよ。
うん、
うん、ただし逆にこの解放理解、感覚的理解っていうのが起これば、
うん、
ね、この自己嫌悪、自責の念、ね、ああ全て私がここに存在するという観念からやってきていたんだなと、
うんうん、
そういう、それを思考なんだな、現象なんだなと、うん、それもはっきりするんであってね。
そうですね、
はい、
うん、だから僕もこの M さんのね、
うん、
お気持ちってよくわかるんですよね。
ああ、そうですか。
うん、だから、うん、一時俺は職をなくしてね、
うんうん、
収入がなくなって、
はい、
まあ、子供もいるし、
うん、
ね、家庭もあって、なのに収入がない、そんなね、その自分の気持ち、
はい、
心にこう苛まれてね、
うん
うん、本当にこううちにうちにこうこもっちゃったっていう時期があったんで、
はいはいはい、はい、
うん、だからね、気持ちはよくわかるんですよね。
うんうんうん、うん、僕もありますしね、その頃はね、
うん、
苦しいよね。
そうですね、
本当に自分がだらしないからやと思っちゃうもん。
そうそうそう、
うん、それはよくわかる。うん、そうそうそう、でね、本当に人間に自由意志がないんであれば、
うん、
何をやってもよくなるんですかみたいなね。
うん、そうですよね、
うん、質問もいただいたことありましてね、うん、何をやってもいいんです。
うん、
うん、でもね、この世界の本質を見抜いたところで実際は何にも特に変わらないんですよ。
あ、
うん、だって常識とかモラルが消えるわけじゃないんですね。
うん、そうですね、
うん、だから特に何も変わらない、
うん、
何をやってもいいですよって言ったところで変わらないんですね。
そうですよね。
じゃあ銀行行ってくるわってわけにいかないわけですよ。
うん、そうそう、だからね、うん、この人間世界のね、
そう、
その常識とモラル、これはもう
これね、何回も言うけどね、これ儀式であってね、
ええ、
うん、めんどくさいなと思いますよ。
う
うん、朝はおはよう、昼はこんにちは、夜はこんばんはか、うん、それともういろんな電車一つ乗るにしてもマナーマナーですからね。
そうですね、
うん、そういう儀式を忠実に行った人間が人間業界で生きていけるわけであって、うん、それはね、もう見破ろうが見破らんまいが変わらないんですよ。
うん、
うん、儀式やから。
そう、そうですよね、
うん、儀式だと分かってやるだけの話。うん、うん、そうそうそうそう、うん、だからね、もうどうにでもなれとかどうにでもどうでもいいんだってことにはならない。
うん、
うん、で明らかに以前と変わることっていうのは2つありまして、僕の場合ですけども、
はい、
僕の場合は1つは切実さがなくなるということ。
うん、
うん、執着すべき主人公が実在していないわけですから、
はい、うん、
要はこの映画を見てるような気楽さが根底にあるんですね。
はい、
うん、ですからホラー映画を見れば怖いし、
うん、
感動の映画を見ればじわっとくるしね、
はい、
うん、それも感覚感情やってくるわけですから、
うん、
あ、だから今自分は映画を見ているんだっていう安心感が常にある。
うん、
うん、だからこれ切実さですよね。
そうですね、
それがずっと以前はもう切実で、
うん、
うん、それがもう主人公で、
うん、
苦しくて苦しくてわーってなってたんが、
うん、
うん、そこになんか安堵感があるわけです今はね。
うん、
うん、実際あるんですよ、うん、喜怒哀楽があってね、
そうで
しょうね、うん、なんとかせなあかんなっていう思いがゼロになってるわけじゃないんで、
うん、そうですね、うん、
ただね根底が気楽なんですよ。
うん、
うん、だから余裕があるんですよね、心的には。い
や僕もね、うん、本当楽になりましたよ。
ああそうでしょう、
うんうん、だからあの前はね囚われてこう本当にそのことのみなっちゃうっていうのがすごくあったんですけどね、
はいはい、
うん、今はその一歩引いてっていうか、
うんうんうん、
客観的にというかね、
そうやね、
うん、もう本当にねその立ち位置からこう物事を見れるようになったんで、
うんうんうん、
あのそうね、足立さんが今言われたその切実さですか、
切実さ、はい、
うん、はね本当にね薄くなりましたね。
そうやね、だから自然になっていくもんですよね、これって
本当そうですね、
うん、だから自我とぴったんこでも抱き合ってたんですよずっと、
うんうんうん
うん、自我は自分だと思い込んでたから、それがだんだんだんだんこう抱き合ってるところに距離ができてて隙間が空いてそれ広がってで客観的に見れるぐらいまで、距離が空いて、
うん
うん、でそれはそこまでなんやけども、
うんうん、
その距離感さえあれば、
そうですね、
うん、客観的に見れる余裕がもうできちゃってるんですよね。
そうですね、だからあ、うん、やってきたなっていう感じで、
うん、見れるんですよね。さあさあさあさあさあ、うん、それが
怒りに、さあ、そうそうそう、怒りにしろ何にしろね、
そういうことですわ、
来たなっていう、
そうそうそう、
うん、その立ち位置でものを見れるようになったですね、
うん、そうそう、だからね、うん、それが映画みたいなもんだって分かったところで、この先どんな映画を見ることになるかは全く分かんない、
うん、そうですね、
うん、だからね、分からないことはもう考えない、
うんうん
うん、何がやってこようが感じておしまい、
うん、そうですね、
うん、そういうねスタンスになったんで人生がすっかりシンプル楽になりましたと。
そうですね、
そういうことですよね、
うん
うん、でね、僕はもう一つあるのはこの受け入れ、
はい、
うん、言葉を変えるとすっかり諦めている、
うん、
わけなんでございまして、
はい、
だってすでに怒ってますもんねと、
うんうん、
それは
そうですね、
うん、諦めるというか、
はい、
うん、怒ったことに対していちいちいちいち自我は反応してるわけですけども、それは良いのかそれとも悪いのかったって、
うん、
よく考えるともう実にそれは無駄なことなんじゃないかと、
うんうんうん、
やってきてるぞすでにと、
うん、
うん、で人間業界で生きていくためにはまあ反省は必要だと思うんですよ、
はい、
うん、でも罪悪感や自責の念って、
うん、
何の役に立ってんのかと。
本当そうですね、
ねえ、でね、まあちょっと話したこともあると思うんですけども、
はい、
自我的にはね、
うん、
この罪悪感を持つことで、
うん、
自分の心のバランスを取ろうとしてるところもあると思うんですよ、
はい、
うん、こんな年になるまで、
うん、
親に養ってもらうなんて、
うん、
なんて情けないやつなんだと、
はい、
せめて罪悪感でも感じていなければ申し訳が立たないとかですよ、
はい、
こんなに自分を責めてるんだからまあ許されるだろうとかね、
うん、
みたいなことはこれは無意識でやっているんだと思うんですよ。
バランス取ろうとしてるんですよね。
その通りその通り、
うん、
でもねこれだとね、ずっと罪悪感が必要になってくる、
はい、
罪悪感は自我にとってなくては困る感情になってしまうんですね、
うん、
だから嫌だと言いながら、うん、手放す気もない、
はい、
困ったことになってる、
うん、
ここにまず気づくこと、
うん、
嫌だ嫌だ言いながら自分が必要としてるんちゃうかと、
そうですね、
うん、というね、うん、ここに気づき入れとければ、ここからね、また離れることができる、うん、客観的に見れるも今もそれピタッと一つですからね、
そうですね、
うん、自我を客観的に見るって、うん、この旅でめちゃくちゃ大事なんですよね、
はい、
うんうん、ですのでそこに注意してください、さて M さんのこの罪悪感がなくなるともっとダメな人間になるような気がするんですがどうなるんでしょうかねみたいなね、うん、いうところなんですございますけども、これはね実在していない自分がダメになるということはありません、
うん、そうですね、
うん、良くなったダメになったというのは、
はい、
思考の主張であって、
うん、
自我のさじ加減ですと、
はい、
うん、ですから現象にラベルを貼ってるわけですから
うん、
すぐ取れるんですよそんなもん、
うん、
ね、
うん、そうですね、
そうそうそう、ペロッと剥がれますよ、
ね、
で明日にはまた違う現象起こってるから、
はい、
うん、また違うラベルを貼んなきゃいけない可能性が大、
そうですね、
うん、で歯落ちた、うん、また貼ってみたいなことやってるわけですけども、
うん
うん、でこれ人間業界ってもう良くならなければいけないという、
うん、
この呪縛が強烈にありましてね、
うん、これはすごいですよね、
う
ん、
これはもうすごい、だってもう良くなる教団ですからね、もう、
はい、
あ、で自我はその信者でございまして、
はい、
うん、良くなることはいいことだって誰一人疑わない、
うん、
うん、それぐらいもう強いものがあるんですね、
そうですね、
はい、ですからね、もう何度も申し上げていますけども、このままではダメだという否定から生まれた行為には、
はい、
どこまで行っても何が起こっても、
うん、
否定がついて回ってきますので、
はい、
つまりたってもこの落ち着くっていうことがないんですね、
うん、
うん、ですから M さんがもし仕事を始められたとしても、
はい、
善悪の観念に縛られておりましたら、
うん、
またね仕事場で逃げ出したくなるような現実がやってくると思うんですよ、
うん、そうですね、
良い悪いのね、
はい、
うん、でまた、もう辞めるとか、うん、ことになりかねないので、うん、今ねすごくいいなと思うのは、
はい、
時間がたっぷりあるじゃないですか、
そうですね、
働いてらっしゃらないということは、
はい、
だから自我のこのごめんなさい浄化のためにとってはすごくいいことなんで、
うん、
その恵まれた環境を大いに生かしていただいてね、
そうですね、
ね、
うん、
ぜひ今のうちこの自分を責める自我の声に耳を傾け、
うん、
ノートと鉛筆を用意していただいて、
そうですね、
うん、もうどんどん文字に書いていく、うん、それね本当それ宝物になっていくんで後々、
う
ん、
僕も食がない時はね、
うん、
もう朝から晩までもうずっと浄化三昧でしたもんね、
やってましたか、そっかそっか、佐賀さん一回食ない時が期間があったんやね、
ありました、
千本好き始めた頃は、そうやつです、それを大いに生かしていただいて今があるわけやから、
う、ね、
うん、ぜひ M さんもね、
はい、
今のうちはいうことで、
それで、うん、ガンガンやっていただきたいですね、
ね、千本ついていただいて、もうマイルールマイルールで、よくなろう、うん、よくなろうとしておりまして、うん、それができないからダメだダメだになっているというこのね、ストーリー、
うん、
もう非常に分かりやすいストーリーが展開されていますので、
はい、
まずそれが自分の中にあるなっていう気づきが必要であると、
うんうんうん、
自覚から全てが生まれるんでね、
はい、
ぜひねやっていただきたいと思います、
はい、
自由意志はない、
そうですね、
私は実在していない、
うんね、
これほど素晴らしい解放感は僕はないと思ってます、
はい
はい、もう宇宙一体ですからね、そうなると、
うん
うん、ぜひね、今やっていただく観念浄化地味でございます、いつ終わるのかわからないこともあります、ただその先には必ずね、うん、出口があり解放がありますんで、
はい、
ぜひ日々コツコツとやってみていただきたいなと思います、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか、それではまた次回。